元友のバイクライフ。この番組は 7.fm784 パブリックボックよりですね、3月の2日第1金曜日夜7時と3月の10日土曜日朝11時から放送してます。改めてこんにちは、元友です。今日はですね、3月に入ってきましたけども、はい、はい、3月ね、まだ天気はね、青空が立ってるんですけども、
寒いですね。
寒いですね。はい。
まだ寒いですね。
寒いですね。うん、天気がいいんですか、寒いですね。今日もですね、バイク乗ってきたんですけども、
はい、
手と足が寒くて寒くて、
かじかんで、
もうホットコーヒーを買ってですね、手をぬくめてましたけども、
はい、はい、もうね、この寒い時にはどうしてもホットコーヒーはね、必須のアイテムだったりしますよね。
そうですね、はい。最近レイちゃんはどっか行きましたでしょうか。
はい、皆さんこんばんは、桜塚レイです。最近ですね、実は仕事の方が本当に忙しくって、
はい、
なかなかその遊びに行くとかそういうことはできなくってですね、はい、この3月に入ってもまたボランティアの方の前ね、1月の放送の時にちょっとお話しさせてもらってたんですけども、ボランティア団体の方がね、いろいろと施設さんにお邪魔させていただくっていうことが多くなってきましたので、
はい、
そっちにもメインで動いてるって感じですかね。
例のコスプレの、
はい、コスプレボランティアですね。
でも子供さんの喜ぶでしょ、喜ぶんで。
そうですね、はい。でまたね、プリキュアとか新しくなったりとかしてるので、はいはい、まだその辺のね、衣装はできてないんですけども、はい、そっちも頑張っていきたいなと思ってます。
ニューバージョンでね。
ニューバージョンです。
はい。
はい、
3月の、今日は2日ですんで、
はい、
明日は3月の3日ということで。
ひな祭りですね。
ひな祭りですね。明かりをつけましょう。
はい、ボンボリに。
その時何でしたっけ。
わからずに始めましたか、
はい、
明かりをつけましょう、ぼんぼりに。お花をあげましょう、桃の花です。
桃の花ですね。
ですよ。
あ、そうです。
その、もう一月後ろに行ったらこの桜が出てきます。
あ、
はい、うん、なのでそういえばひな祭りでおひなさんって飾っておられます？皆さん
家庭にはひな祭りのお人形飾ってたと思いますけども。
飾ってますよ、うちも飾ってます、
ね。
う
ん、なんかあれも早く飾って、
はい、早くしまわないと、早く片付けてあげないといけないっていうふうに言われてます ね、
はい、はい。
でも私の家はね、必然的に早く片付けなきゃいけないんですよね。
何ですか？
猫ちゃんがいるんですよ、うち。
はいはいはい。
もうね、今でも飛びかかっているんで、なので上からカバーをね、こう、
はい、
透明なカバーをかぶせてるんですけど、そこに向かってパンチを繰り出してくれてるので、
はい、
もう明日は早々に日付が変わったら片付けようかなと思ってます。
はい、ということで今日は、
はい、
ゲストさんがなんか桜塚レイちゃんか。
はい。今日は私の大切な大切な友人を連れてまいりました。
はい。
はい、ではご紹介したいと思います。鹿間明さんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、鹿間さんはですね、実は元新聞記者さんであられまして、今ですね、女性向けのバイク雑誌のライターさんでもあり、カメラマン、そして町おこしとかグルメとか観光系ですね、あとはモータースポーツ、それとかスマートフォンなどいろんなね、取材とかをされている実はフリーライターさんなんです。はい、今日はですね、鹿間さんにお声をかけさせていただきまして、ま、私はいろいろと知ってるんですが、こういう楽しいお方もおられるんだよということでゲストに来ていただきました。はい、ではまずちょっとね、バイクとの出会いについてちょっとお聞きしていきたいと思うんですけれども、一番最初バイクに出会われたきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、前新聞記者だったということで、
はい、
まあ、新聞直接の取材ではないんですけど、2004年に鈴鹿8時間耐久レース、8体ですね、はい、8体の取材に行くちょっと機会がありまして、
はい、
で、それ行ったんですよ。で、その前まではその F1 はずっと好きだったんですけど、
4輪ですね、
4輪で、で、バイクって初めてで、
はい、
しかも8体でこの密着ドキュメンタリーだったの、もうチームべったりだったんですね、
はい、
で、で8時間ずっと取材してるわけなんですけど、
はい、
まあ、とにかく暑かった。暑いけどもやっぱりその8時間の中でそのドラマがあるわけですよ、
はい、
8体っていうのは。それでその大体そのそれで嫌になる、暑さので嫌になるか、
はい、
すごくもうハマってしまうかの人どちらかに分かれてしまうらしいんですけど、8体っていうのは、はい、で私はハマってしまった方なんですよ。バイクも面白いじゃないかということで、
はい、
で、それでバイクの レースの方にもちょっと興味持ち出して、はい、でテレビで見るようになったんですね、
はい、
でそこで、まあ、あの見てるうちに、まあ乗ってみてもいいんじゃないかなと思って、で車の免許はずっと持って乗ってたんですけど
す、ね
はい、バイクはもう原付しか乗ったことがなかったので、教習所に行って中免と大型を取って乗り出したと。
まずそしたら先に中免を取ってバイクに乗り始めて、はい、それから大型を取って大型に乗ったっていう感じですかね。
そうですね、はい、
なるほどなるほど、はい、なるほど。どうですか、そのバイクに実際に乗ってみた時、
道走ってみて、
はい、
もうなんかイメージはレースなので、うん、もう完全にレースの気分な
そういうバイク、レーサー気分で、
レーサーで、まあ、あのレプリカのバイク250に乗って、
はい、
で最後 1000cc まで乗ってたんですけど、はい、やっぱり、面白いというか、
はい、
ただまあね、冬は寒い、夏は暑いという
それはついて回りますよね、そのバイクに乗ってもね、
はい、春と秋はいいんですよね、気持ちよくてね、
ですね、はい、もうそれは私も一緒ですね。
そうですね、
はい、
まあ、レイちゃんもね、スーパースポーツみたいな、
はい、
ですね、
乗らせてもらって、
同じような、
そうですね、はい、レーサーレプリカなので、
そうですね、一緒のようなバイクなら分かると思うんですけど、
分かります、
はい、乗りにくいんですよね
前傾姿勢ですからね、どうしてもね、
こうもうなんかなんでこんな乗りにくいバイク乗ってんだろうと思うけど、まあレースが好きだからね、やっぱりこう自己満足に近いものがあるんですけど、でもやっぱり楽しいですよね。
でまたね、はい、なかなか手放せないバイクもありますしね。
そうです。
はい、ですね。
はい。
はい、そんなわけで、バイクに出会われて、でその経緯でやっぱり女性バイク雑誌のライターさんっていう道には進んでいくことになられたんですか？
そうですね。たまたま私が最初初心者の頃にやっぱり読者、
はい
だったんです、その雑誌のね、
はい、
でそれで私読者なんですけどっていうことで、はい、新聞社を辞めた時に雑誌社に電話して、
はい、
ただたまたまその関西で取材する人が、はい、あまりいなかったのもあったので、はい、それでお仕事いただいたのがきっかけ、
はい、
もう4年半くらい前の話です。もうすぐ5年になりますね、この夏で。
そちょうど半分ぐらいの時に私が取材していただいた
ってことですね。そう
ですね、
はい、
ですね、はい、はい、じゃそのやっぱり女性バイクの雑誌を見てるとたくさんの女性ライダーさんを取り上げておられるんですけども、は
い、そうですね、
その中で一番この人はもうこのね取材してきた歴代の女性ライダーの中ですごく印象に残ってるっていう方おられますか？
そうですね、本当たくさんの方がいたんで、だいたい一通り苦労されてる方もかなり多くて、
はい、
特にというのは40代の女性 で、
はい、
で身長が140センチ台、
うんうん、
140センチ台でもおそらくその145くらいしかなかった、
じゃあ140前半ぐらい
ですね、前半、そうです、すごく背の低い方で、はい、しかも40代で、
は
い、でそれも大型のスーパースポーツに乗ってらっしゃる方がいたんですよ。
かっこいいですね。
そうです、
ブーツとかやっぱり高いのとか入って
たんですか？そうです、ブーツを高くしたり、まあ、バイクをローダウン、ギリギリまでローダウン したり、あとやっぱりあと教習所まず大型乗りたいと断られたそうなんですけど、
はい、やっぱり身長の問題、
身長の問題、やっぱ危ないということで、それで小型から小型の小型中が中型大型でこうステップアップで順番に乗っていってはいたんですが、教習所でやっぱりいろいろかなり苦労されたみたいで、救急車に運ばれたとか、聞きましたし、で、まあ、でやっと大型まで、ただその乗るために毎日腹筋背筋してると、はい、
筋力アップですね、
はい、そこまでして乗るのかということなんですが、やっぱそれでも乗りたいと、そうやって頑張って乗ってる方もいると、
はい、
すごいなと思いましたね、やっぱり。
やっぱりそういう方って自分で整備されるんですかね、それだけ愛情というか、なんか馬力があるとなんかされてそうなイメージがありますが、
そうです、やっぱり乗るためにそのバイクのこともすごく勉強して、はい、ですごく整備士の資格も取って、でやっぱり
すごいですね、
すごい勉強もされて、
はい、
で乗るためにそれだけやっぱり背の高い方はね普通に乗れても、やっぱり身長ハンデがどうしてもありますから、それをこう埋めるためにやっぱりいろんな努力がされてたというのを聞きましたね。
すごいですね、
はい、
私は逆に身長に恵まれてしまってるので、
そうですね、
その辺あんまり考えたことがない。
そうやっぱりね、でも140とか、ただやっぱ年齢の面でやっぱり バイク諦めちゃう人がいるんですよ。で、はい、でまああとはあの小さいバイクとか、はい、足つきのいいバイクに、はい、あのやっぱり乗らざるを得ないと思っちゃってるんですけど、はい、努力次第で乗れるんだっていうの。でやっぱりその記事載せた時に私も勇気もらいましたっていう、やっぱり女性のライダーさんよく聞きましたね。
そしたら女性ライダーさんに光が、
う
ん、
そうですね。ただまあ諦めないこと、うん、まあ、どうしてもねやっぱり制約はある、危ないことは危ないんですけど、す、ね、やっぱり、はい、本当にやっぱり乗りたいバイクに乗るのが一番楽しいと思うので、うん、はい、やっぱりバイクライフもね楽しくなる、うん、じゃあ皆さん頑張ってほしいなと思いますけどね。
はい、はい、ありがとうございます。でですね、実は鹿間さんの、私がねよくお店とかでお話しさせてもらってる時によく聞くのが、海外のサーキットのお話だったりするんですけども、ね、はい、ミラノショーとか海外サーキットにバイクをよく見に行かれるっていうことをツイッターとかでもね、うん、聞いてるんですけれども、
1年に1回は行けるようにはしてますね。なんか頑張って、はい、
なんか私が気づくとなんかツイッターでどこそこにいてますって海外からのつぶやきがあったりしてるんですけれども、
はい、そうですね、まあそうですね、まあ、海外、うん、今にやっぱりレース、まあ、最初は鈴鹿8体だったんですけど、はい、その後、まあ、2、3年したら気づいたらずっと海外でしかレース見てないんじゃないかそれぐらいちょっとずっと海外には頑張っていける、いけるならいける、行くことにしてますね、はい、
やっぱり海外で見るレースの良さっていうのは、うん、計り知れない。
そうですね、やっぱりまずお客さんが、はい、どのやっぱり特にヨーロッパアメリカなんですけど、うん、はい、まあ、10万人っていうのが当たり前、
10万人
いるとやっぱりサーキットは盛り上がるんですよね。うん、でやっぱ本場ですし、はい、でやっぱ雰囲気がねすごくいいのと、はい、あとやっぱり結構現地イタリアとか、はい、イギリスとか、はい、でアメリカも結構友達ができるのもやっぱりすごい楽しいですよね。帰ってきてからもいろいろこうで海外のバイクの情報とかも結構もらえるので、はい、楽しいですね、
はいはい、
で
実はですねここにその海外の方と仲良くなられてブツブツ交換のように送っていただいたという海外雑誌があります。
それをまさに
どうぞ見てみますか。
まさにそれはイタリアから送ってもらった、は
いはい、まあ、イタリアって感じですね。
もうだって日本語1個もないですからねすっごい今
の
もあったけど、
最初のね、はい、表紙からですね、イタリアのハードロッカーのね、バイクのロッカーズみたいなね、イメージが。
描画いいですよね、この。
ね、描画ね。で、日本と違うのは、おしゃれですよね。日本のバイクではなんかいつもなんかこう、うん、バイクのコマーシャルっぽいのが、部品とか、はい、あんなあります。それも全然ないですよね。もうおしゃれ的に、こういう、のがあるよっていうような感じのね、
はい、うん、まあ、そうですね、時計、高級な時計であるとか、はい、で自動車、うん、高級な自動車であるとか、あと、まあ、一番最後は香水なんですけれども、はい、やっぱ男性向けのこういう広告がバイク雑誌に入ってるっていうのがすごいなと私は思いましたね、う
ん、日本雑誌では特に香水って見ないですよ。あ、ほんまにあるわ、うん、裏表紙に見事にありましたね。
まあ、誰でも、まあ、誰でも知っている高級ブランドだと思うんですけれども、
はい
はい、
よく知っています。
そうなんですよ。それはびっくり、もうそれは実際イタリアに自分が行って見つけたんですけど、はいはい、まあ、カルチャーショックでしたね。やっぱり
こういう雑誌はやっぱり行かれた時に購入して買えるのがメインですか。
そうですね、最初の方は、まあ、友人も現地にあまりいなかったので、はい、でイタリアの本屋さん行って、はい、でまあ、ある程度気になった雑誌全部買って、はい、まあ、持って帰るの重いので、
重いですよね、
郵便局から送ってたん、イタリアの郵便局から日本の家に送って、でまあ現地で見るよりも家で日本で帰ってきてから見てたら、はい、やっぱり広告がすごいなというね。やっぱりあと日本のメーカーの広告でもちょっと違うんですよ、ヨーロッパっていうのは。だから眺めてるだけで言葉はまあ私も分かる国と分からない国があるんですけど、はい、やっぱり本当に日本しか最初知らなかったので、やっぱりカルチャーショックは大きかったですよね。
海外のご友人とかもね、たまにすごいなんかこんなん知らないっていうのがあったりしますけれども、
まあ、向こうの人は本当は例えばヨーロッパだと陸が続いてるので、はい、レースでも1年にまあ5回行ったとか、 あるんですよ。あ、次フランス行って、イギリス行って、次イタリア行ってて、まあ、国内線感覚で移動できるので、本当羨ましいなと。
それではそのドイツとかその海外サーキットに行ってみたいなと思ってるであろうリスナーさんに何か一言ありますか？
そうです、まず何でもとりあえず行ってみた方がいいんじゃないかなと思うんですよ、はい。 でもね、やっぱりなかなかそのアメリカであるとかヨーロッパで遠いので、はい、一番近いところでやっぱりマレーシアが一番近いんですよ、はい。うん、マレーシアだと私の友人で一泊四日の弾丸ツアーに行ったという、ほとんど飛行機の中で寝てるという、まあ、もちろん会社に働いてる子なんです、うんうんうん、行った子がいて、はい、まあ、マレーシアならまだ物価も安いですし、はい、お金も結構安く行けてしまうんですよね。
行きやすい、
行きやすい
国の一つになる。
そうですね、うん、とりあえず海外のを体験してみてほしいですね。できるのことならば、まあ、日本とは全く違うので、はい、でまあ、現地の美味しいものも食べれるので
行ってみてくださいってところ
で、行ってみてくださいと、はい、まあ、だんだん遠いところね、行ってみて、
はい、はいはい、ありがとうございました。今日のゲストは私の友人でもあります鹿間亜希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ライダーレビュー第6話、初のツーリング。幼い頃両親と偶然出会った女性ライダー、彼女のようなライダーになりたいと教習所に飛び込み免許を手にした香織。バイクショップでバイクを購入したらもちろんツーリングに行きたいですね。まだ風が冷たい、しかし天気予報は晴天と太鼓判を押したこの日、香織は免許を取って初めてのツーリングに出かけた。丸一日いろんな場所を駆け巡った。太陽がオレンジ色になる頃、海岸線にある道の駅に停車していた。もちろんいつきと一緒、そしてもう一台。ことの始めは2日前のバイク納車日のことだった。バイクショップに入り手続きを待ちながら青ざめた顔をして、香織はカバンを握りしめていた。
明日は変にバイクに乗らずに寝るんだよ。
あれ、香織ちゃん風邪かい？
ポケットに入れてあるメガネをかけながら、バイクショップの店長は書類を持って二人の元へやってきた。
いえ、その実はツーリングに行くことになったんです。だから
ツーリングね、いいね。でも体調悪いんだったらやめた方がいいけど。
違うんだよ、香織、緊張して体調崩してんだよ。
へえ、なるほどね。
店長はちょっと笑うと、カウンターの引き出しから小さな紙袋を一つ持ってきた。
香織ちゃん、これをあげよう。
ありがとうございます。
開けてみて。
はい。
中に入っていたのは灯台が2個ついたキーホルダーだった。
これ灯台？
で、店長。
じっくりと眺めていた香織からキーホルダーを取り上げると、真っ赤な顔をしていつきが自分のポケットに隠してしまった。
え、いつきどうしたの？
どうしたもこうしたもないよ、わざとだろ。
気づいたか。
店長といつきの間に何があったのか香織はわからない。はてなマークをたくさん飛ばしている香織に、店長はいつきからキーホルダーを取り上げ、再度香織の手のひらに置いた。
これはね、いつきが初めて乗ったバイクのキーについていたキーホルダーだよ。
え？
俺がバイクの免許を取って初めて買ったバイクもここだったんだよ。ただ調子に乗って走ってこけたんだけどね。
こけた？
もうね、ひどい状態だったよ。こけただけではなく、バイクは壁に激突、もう廃車にするしかなかったんだよ。
でもなんでここにバイクのキーがあるんだよ。
覚えてないか、初めてバイクに乗るときにわしになんて言ったか。
店長の言葉にいつきはますます顔を真っ赤にして怒り出した。 なぜならば自分の彼女がバイクに乗ったら自分のキーホルダーの灯台を一つ彼女にあげるのだと言い切っていたからだ。結局バイクが廃車になってしまったことでキーホルダーごと捨てることになっていたのだが、こっそり残されていたのだ。事情がわかり、二人のやりとりにすっかり緊張の糸がほどけた香織はクスクスと笑っていた。
で、明後日わしもついていこうかな。
え、店は？
大丈夫だよ、香織ちゃん。いい？
あ、もちろん、一人でも多い方が心強いです。
海に向かって大きく伸びをしていた香織に、いつきが帰るよと合図をした。うんうんとうなずいて出発準備をしていた時、ツーリングに一緒に来ていた店長が話しかけていた。
香織ちゃん、帰りにちょっと店に寄らないか？
はい。
いつきも構わないだろ？
うなずくいつきを確認して店長はバイクのエンジンを始動させる。香織も慌ててヘルメットをかぶりエンジンを始動。海岸線をいつき、香織、店長の順番でバイクショップに向かって走り出した。臨時定休日の張り紙がされているシャッターを店長が開く。二人にもバイクを店内に入れるように促した後、再度シャッターを閉じた。
さて、ちょっとコーヒーでも飲んでけ
と店の奥の扉を開く。扉の奥は店長の自宅になる。
え、でも
今日は香織ちゃんが頑張ったんだからちょっとゆっくりしてけ。
はい。
香織には確認せず、二人はさっさと部屋に入っていく。慌てて二人の後に続き、小さな声でお邪魔しますと言いながら香織は2階へ上がった。フローリングのリビングのテーブルセットにどっかり座っているいつきの横に香織はそっと座る。店長はキッチンで誰かと一緒のようだ。コーヒーのいい香りが漂って、店長がトレイにコーヒーを入れてきた。その後ろで、店長と同世代くらいの女性が、長い髪を一つにくくり、ケーキのお皿を持ってきた。にっこりと微笑み、女性はケーキのお皿を香りの前に置いた。
あ、ありがとうございます。
テーブルの上に、コーヒーとケーキが並び、4人が座る。
今日はお疲れ様だったね、香織ちゃん。
ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。
紹介しとくよ。彼女はわしの妻の遥香だ。
え、そうなんですか？
女性、遥香はにっこりと微笑む。
無言ですまんな。実は昔バイクの事故で声帯を潰してしまって喋ることができないんだよ。
え？
すげえんだぜ。元レイさんなんだね。
そうなんですか？
うなずいた遥香は店長に手話で何かを話しかけると、エプロンのポケットから一枚の写真を取り出し香織の横で手渡した。不思議そうにその写真を見た香織だったが、ガタリと椅子から立ち上がった。
嘘。
彼女は今までの中で一番優しく微笑むと香織をそっと抱きしめた。
約束覚えててくれたんですか？
初めて香織ちゃんが店に来た時に遥香を上から見ていたそうだ。すぐに気づいたらしいよ。
え、どういうこと？
あのね、憧れの女性ライダーがいてるって話したの覚えてる？
ああ、でも名前は覚えてないって。
それが遥香さんだったの。見て。
当時の携帯電話で撮影したものだから画質は荒かったが、そこにはつなぎを着ている女性ライダーとバイクに麦わら帽子をかぶっている小さな女の子の写真。いつきが小さく、あっと声を出した。その写真はいつきが香織の部屋で見た写真とほとんど同じ状態。小さな香織が海岸線で出会ったあの女性ライダー。香織が言い続けた言葉。
真っ白なつなぎにコバルトブルーのラインが印象的だった。彼女はしばらく私と会話をした後、軽やかにバイクにまたがり海岸線を走り抜けた。笑顔がとてもキュートで、バイクを初めて見た私をシートに乗せてくれた。免許を取ったら私もあんな風に走りたい。あの時私の夢が生まれた。
その憧れた女性ライダーは目の前にいるはるか。香織の本当のライダーデビューは今この瞬間かもしれない。終わり。ラジオドラマライダーデビュー、原作脚本桜塚レイ。
はい、どうでしたでしょうか。今回これで最後にね、ベイチャーのお話が正直かですね、はい、6話終わりましたけども、
はい、
レイちゃんどうですか、感想は。
感想は、うん、出会えてよかったねと。
出会えてよかったね。
はい、
夢の、幻のライダーさんと。
そうですね、ずっと憧れ続けて、ね、香織はそのね、あのライダーさんに出会ったことでバイクに乗りたいっていう風に思えて、でそれがやくね実現してバイクには乗れた。でも多分彼女の中で本当にこの女性ライダーに出会えるかどうかっていうのはなかったと思うんですよね。それが最後にこんな形で出会えたっていうのはちょっと大きなポイントだったんじゃないのかなと思って、うん、こういうエンドを迎えせで、
なんかすごく運命を感じましたね。ね、私は
その女性、ね、憧れの女性ライダーさん、うん、ライダーさんと少女時代に会って、はいはい、それがきっかけ でバイクを乗って、
はい、
そしてバイクを購入したお店に
実はいた
いたと、
はい、
しかも彼氏のいつきがいつも行っていたお店だったんですね。
そうなんですよ。
うん、すごいすごい、ね、
なんかどっかでね、どっかでちょっとずつちょっとずつ運命のね歯車がこう合わさっていったのかなっていう風な終わりになってみました。
店長もね、あの最後までこうサプライズを置いておく
っていう、そうそうそうそうそうそう、
役者です
よね。役者ですよね。
うん、
店長はもうそうか、春美さんが来た時に分かってたんですよね。
だから一番最初にあの香織がお店に来てバイクを見て、でその後でやっぱりはるかさんから聞いてるわけですよね。あの女の子実はこの子なんだよみたいな。
はいはいはい、はい、
多分その私のイメージでそのはるかさんもずっとその女の子のことを覚えてて、でこの写真、この写真の女の子を今の子だよみたいなことをやっぱり告げてたんだと思うんですよね。
うん、なかなかいいね。
ね、感動しました、
は
い、
感動しました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
この続きはどうですか。
この続きはどうでしょう。
続きは、ね、ライダーデビューですから、デビューまでのお話ですから。
続き乗っていろんなツーリング行ったところのお話とかないんですかね。
まあ、楽しみにしていきましょう。それはどうなるかは、はい、はい。でも来月からは今度は元友さんのお話がまた帰ってくるんですよね。
あ、またケンジが帰ってきますか。ケンジとハルミが、
ケンジとハルミが帰ってくるんですよね。
また帰
ってきますか。帰ってくるんですよね。
あ、わかりました、はい、
楽しみにしております。
楽しみにしています。
はい、はい、それでは次回もまた
楽しみにしていてください。
はい、それでは皆さん、さよなら。
さよなら。
さよなら。